さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて今夜はこんな話題からいってみましょう。皆さん小さい頃に目的地を決めないちょっとした冒険をして遊んでいたという思い出はあるでしょうか。そんな感覚を味わえるウェアウォークという散歩アプリが登場したそうです。山形市のソフトウェアブランドタートルソフトが公開したこのアプリは、近くの場所をランダムに目的地として選び、行き先を明かさないまま案内する仕組みが特徴で、ユーザーは方角と距離の情報だけを頼りに歩くので、到着するまでどこへ向かっているのかわからないという体験ができるんだそうです。旅先での街歩きや日頃のちょっとしたお散歩なんかで活用してみると、より一層ワクワクを感じる体験ができるんじゃないでしょうか。ということで、私は意外と目的地をしっかり決めてから行きたい派なんですよ。だから旅行とかも、まあ計画をなんとなくは立てとく。その当日になんだかんだしっかりとした細かいことは決めたりするんですけど、行きながらなんとなく行き当たりばったりでっていうのは普段はしないです。ただなんかこういうアプリがあると、多分そのアプリをやり進めることによって、その利用している登録者の好みとか、例えばこの人は食べ歩きが好きなんだとか、この人はあんまり食べ歩きっていうよりかはちょっと可愛い工芸品みたいなのを見るのが好きなんだとかね、それによって多分アプリが指定してくれる目的地が変わったりとかしたら面白いんじゃないかなって、今これを読ませていただいてて思ったんですけどね。なんか時間にすごく余裕があって、ちょっと今日は特に何か決めてるわけじゃないんだけどね、有意義に過ごしたいななんていう時に素敵なアプリだなっていうふうに思いました。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。畑中陽子でカナダからの手紙。畑中陽子でカナダからの手紙でした。さてこの番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは、やりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていることです。メールを紹介していきます。まず最初のお便りはラジオネームキャラメルさん。現在小中高校生の子供が3人いるのですが、使わなくなった教科書、ノート、受験で使った参考書が山積みになっています。資源ゴミとしてまとめないとな、捨てないとなと思っているのですが、小学校6年分と中学3年分あるため、数の多さ、重さに圧倒され先延ばしになっています。どれが可燃物になるのか資源ゴミなのか、その分類がはっきり分からず、子供たちと一緒についつい後回し、夏休みに入る前にはすっきりさせたいです。これはすごくわかる。なんかさ、しかも下の子がいたりするとまた使うかもしれないっていうのもありません？ね、まだ一番下のお子さんが小学生ってことは中学の参考書はいるかもじゃんとかね、いろいろ考えちゃうんですよ。うちももう本当に子供のおもちゃもちょっとずつ、さすがにもう0歳1歳の時のは捨ててこうっていう感じになってて、まあ綺麗にね使ったものでまだまだいけるっていうのは、最近お孫さんができたりとかお子さんができたっていう知人に差し上げることもありなのかななんて思ったりとか。本もねたまるんですよね。であと結構困ってるのが、月1で届くその教材系の本が付録とかもいっぱいあって、で もちろんお勉強に役立つからずっと届いているんですけど、毎月届くものなので、どんどんどんどん量が増えて、これはどうしようみたいな感じで正直思っております。こういうのはさ、その可燃ゴミなの、資源ゴミなのみたいなのはもうチャット GPT あたりにサクサクっと聞いてさ、写真撮ってこれはこれはみたいな感じで、それでどんどん一気に、もうママだけがやる、パパだけがやるじゃなくて、もうお子さんも大きいから おいみんなやるぞみたいな感じで声かけして手分けしてやるのがいいんじゃないかなと思います。キャラメルさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネーム水の妖精さん。陽子さんこんばんは。やりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていることは SNS の開設です。今まで一度もやったことがなく常々してみたいと思っているのですが、トラブルや誹謗中傷などに対処できる自信がなくて二の足を踏んでいますね。 SNS 今もういろんな世代がやってますもんね。なんか私がそれこそ二十歳になる前10代の頃にもう SNS っていうのは全然あって、まあ、ミクシーであったり Facebook の前のなんかいろいろあったよな。で私の中で本当に SNS 楽しいめっちゃハマってるって思ったのはやっぱりミクシーが出始めた時、あれでもうなんかニュースもそこで見て、あとゲームもミクシーゲームをやってたし、一番ハマってたのがなんか鼻毛とかいう永遠に鼻毛抜くゲームみたいなそれハマったりしてましたね。正直学生の頃授業中とかもやって見つかって怒られるみたいなこともあってたんですけど、本当にやってる時期っていうのは結構そのお仕事の話だけじゃなくて全然会話をもう SNS 上で鍵もかけずに友達とああでもないこうでもないとかやってた気がするな。もうだってツイッター名前がね X にもう変わりましたけど、多分もう登録して16年ぐらいはやってるような気がするんですよね。後で見てみよう。なんか書いてあるよね、あなたは何年から何年何月からこちらを利用してますみたいなのが出ると思うんで、多分2010年とか2009年とかから私始めてると思われますね。チェックしてみようと。なんかいろいろ喋っちゃったけど結構ね楽しいです。いろいろこれやったらめんどくさいことになるんじゃないかってね、新しいことをやるときってもちろん不安は出てくるとは思うんですけど、上手にお付き合いすればいろいろ新しいね情報がもらえたりとかいいこともたくさんあると思うので、ぜひ一つまずは一つ解説してみてはいかがでしょうか。水の妖精さんにも番組オリジナルステッカーをお送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ、やりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていることです。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jean@yokoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念オリジナルステッカープレゼントしています。住所と名前忘れずに書いてください。それではここで一曲お送りしましょう。マイケル・ジャクソンでバッド。マイケル・ジャクソンでバッドでした。ここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみましょう。まず最初の勝手にジャッジはラジオネームもちゃさん。スーパーの試食コーナーで店員さんにどうですかと笑顔で言われると断れなくて買ってしまいます。この前も正直そこまで食べたかったわけじゃないから揚げを試食した責任感だけで買いました。これは人情の善ですか、それとも営業に弱すぎるので改善した方がいいのか。最近は試食のおばちゃんと目が合うだけで緊張します。これなんかね、私もスーパーの試食とはまたちょっと違うかもしれないんですけど、友達、まあ友人から私ちょろいって言われててっていうのが、さっきも SNS の話題出たんですけど、インスタを私やってまして、インスタって結構食べ物もそうだけど家電とかお洋服とか子供関係のグッズ、便利用品みたいな、そういうのも広告が流れてくるんですよね。でついつい買っちゃうっていうのがここ数年やめられない。あとまあさ、食べ物とかそういうちょっとしたお洋服とかだったらまあまあいいんじゃないっていうふうに思ってくれる方もいるかもしれないんですけど、結構なんなら多分私が普段家族間だったりとか友人と子どもの学校のこととかをこうなんだけどああなんだけどどうかなみたいな感じで話したりするから、なんか聞かれてるとかよく言うじゃない、それであるのか、なんか子どもの そういう教育関係のこととかもすごい上がってくるようになってて今それで、あ、じゃあこれ習わせてみようとか決めたりはしてるので、ちょっとなんかたまにね、もうそういう SNS に頼りすぎている自分はどうなんであろうっていうのが不安に駆られることもあるんですけど、うん、でも試食とかだったらさ、何袋もこれなんか5袋買ってくださいとかならちょっと断ろうよそこはってなるけど、1袋ぐらいだったらまあ、しかも欲しいものねだったらありなんじゃないかなとは思うけど、美味しくないなと思ったら本当にでもそれは断っていいと思います。あ、これちょっとうちの子がとかなんか適当に言ってね、うちのあの誰々があんまりお肉好きじゃなくてとかね、そういう風にしちゃうみたいなのもありなのかなと思います。ということで、陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それでは一曲ここでお送りしましょう。エレファントカシマシで悲しみの果て。エレファントカシマシで悲しみの果てでした。ここからは夜な夜なバースデー、一日の終わりに差し掛かっている時間帯ではありますが、今日お誕生日のミュージシャンを勝手にお祝いしちゃおうというコーナーです。まず本日6月28日です。誕生歌はツワブキ、トルコキキョウ、ゼラニウム、マンデビラです。ツワブキには困難に負けないという意味があります。さらにバースデーカラーというものもあります。6月28日はですね、ペーパーレッド、うん、ザ赤って感じの色ですね。この色にはエネルギー、澄んだ心、友人という意味があるそうです。そんな特徴を持つのでしょうか。6月28日生まれのミュージシャンはじゃじゃん、中村あゆみさんです。お誕生日おめでとうございます。1984年にシングルミッドナイトキッズでデビュー、翌年サードシングル翼の折れたエンジェルが CM に起用され大ヒットします。1999年に第一子となる女の子を出産、育児に専念するため音楽活動を休止しますが、自分が歌っているビデオを見た娘にママかっこいいと言われたことで再び歌手として生きる覚悟を決め、2004年に本格的に音楽活動を再開しました。2021年から現役のママであるアーティストたちが集う音楽祭ママホリを主催していて、今年は愛と情熱と頑張る女性をキャッチフレーズにスーパーレディフェスティバル2026シーズン5と名前を変えて開催されていました。で、本当になんかもう中村あゆみさんももちろんだし、この世代の、あの女性シンガーって本当にかっこいい人だらけで、芯が強くて、まあ、もちろんパフォーマンスと歌もそうなんですけど、そのトーク番組とかで喋っている内容がもう本当についていきたいみたいな、男性も女性も惚れるみたいなね、そんな方だらけで、あの素晴らしいなっていう風に、私も後に続きたいっていう風に常日頃から思っているんですけれども、もちろんね、中村あゆみさんだと私もちろん最初に知った曲は翼の折れたエンジェルだったと思います。未だにカラオケとかでも歌わせてもらってますし、なんかあのパワフルなんだけど澄んでいて、で力強いんだけどちゃんと憂いがあるみたいなボーカルが本当に憧れております。それではここで一曲お送りしましょう。中村あゆみで翼の折れたエンジェル。中村あゆみで翼の折れたエンジェルでした。そろそろ別れのお時間となりました。今月のメールテーマはやりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていること。読もうと思って買った本がどんどん溜まっちゃってるとか、人生で一度も洗ったことのないカーテン今年こそは絶対に洗うなど、やろうとしているけどずっとできていないことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。ライブ情報です。7月25日土曜日、渋谷クラブクロールにてビートリレーションに出演します。その他矢沢陽子の情報はオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってますのでぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続き NAC5 お楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。